心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。1月8日配信開始のこの回なんですけども、はい、1月8日って勝負事の日らしいんです。
勝負事、
はい、
いいですね。勝負の年、はい、
勝負事、勝負服とか勝負飯とか、なんか勝負事、
うん、
先生何かやったりとかしますか？
そうですね、若干こう勝負色といえば、結構今着てるこれとかあって、私は割と勝負っぽいんですけどね。
オレンジの服とか。
そうそう、オレンジ色。
オレンジ色がラッキーカラー的な感じなんですか？
なんとなく。
ああ、でもそういうのありますよね。うん、気合い入れなきゃいけないときは、この色とか。
ええ、
私、もう、変な話、赤い下着、つけます、
ええ、
勝負の時は。この大事な仕事は気合い入れなきゃとかっていう時。
そうなんだ。
うん、
じゃあ私も赤い下着、買います。
うん、はい。結構気合い入ります。
ですね。人知れず勝負してる感じですね。
はい。
いいな、それ。はい。
そんな1月8日スタートの回はどんなテーマですか？
はい、ですね、私はやはり、こう、集団ってすごいなって思ってるんですよ。
もう。
まあ、集団っていうと、まあ、もっと具体的に言いますとね、うん、うちのクリニックでずっとリワークをここ20年ほどやってるんですけれども、うん、もうね、すごいんですよ。何がすごいってね、
はい、
1対1でこう診察しているじゃないですか、患者さんと、
うんうん、
いくらお伝えしても全然分かっていただけないの。
あ、
もう何回お伝えしたらいいんだろうみたいな、ああ私の言い方悪いのかなとか、いろいろあるじゃないですか、
うん、
ね、全然伝わらないことがですね、
はい、
グループだとパーンって分かっちゃったりする。
グループでディスカッションしてるとってことですか？うん、へえ。
なんかね、もうね、なんて言ったらいいんでしょうね。
うん、
もう私、うつの治療をして長いんですけど、
うん、
リワークってやつやってますけど、リワークなしにはとてもじゃないけど、治療できないなって感じなぐらいすごいんですよ。うん、
そうなんですね。
うん、何がすごいかっていうとですね、うん、もちろんテーマとかね、今日どういうふうに運営するかって、毎回決めてやってるんですけども、だけど、その中で何が起きるかってことは予測できないじゃないですか。
はい。
で、大体こう、まあ、患者さん十何人とか来られてたら、まあ、じゃあこういうワークしましょうとかって言って、スモールグループで、じゃあ二人一組とか、三人一組とかで、ね、
はい、
この課題こなしましょうとかって、するんですけど、うん、
はい、
そのグループの中での会話っていうのが、なんかすごいことになっていくんですよ。
おお。例えば、うん、
なんていうのかな、具体例っていうとね、いっぱいありすぎて頭が知識がこう、うん、記憶が団子になってて、
はい、
っていうのはなかなかちょっとピックアップできないですけども、うん、例えば、自分はものすごく敏感すぎて、こういろんなことのポイントを捉えすぎることで苦しいって人がいるとするじゃないですか。
はい。
かたや、私は何にも気づかなくって、気がついた時には倒れるっていうことで、疲れが分かんないことが問題だって人もいたりするじゃないですか。
はい。
で、そういう人たちが同じグループになったりすると、
うん、
丸っきり違うわけですよ。
うん。
ね？で、そうすると、初めて、そうか、敏感であることって悪くないんだと。
うん。
ね？敏感なせいで自分って良くないって思っている人がいるとしたら、
はい、
全然自分が疲れてるか分かんない人っていたんだと。
うん。
で、そうすると、はあ、そうかって思うわけですよ。
うん。
で、逆に、全然自分が疲れてるか分かんないの人が、めっちゃ敏感な人を見ると、あ、自分の疲れに気づくって、こんなことなんだなって分かるわけですよ。いわゆる、こう、ロールプレイじゃないですけども、そういう、こう、現実の生身の人に会って、 お話をするとすごい刺激ですよね。
なんか実体験をしている人のお話だから説得力ありますよ
あります
ね。
よね。で、こう、あり方は違っても、性格は違っても、同じように具合悪くなっちゃって仕事休むことになってるっていう、そこも言ってるじゃないですか。なるほどとかって、そこでなるんですね。あるいはね、グループやってることの良さは、例えばグループのファシリテーターの先生と、ずっと会話してるじゃないですか。それ誰か聞いてるじゃないですか。ね？聞いてる人喋ってないでしょ？でも、先生と誰かが会話してるのを見て、なんであの人、先生がこう言ってんのに分かってあげないんかな？あ、ずれるよねって思うじゃないですか。そこですよ。あ、私もそうやって人との会話でずれるの？思うと。要するに、生のそういうシーン見ないと、あ、これかずれるってって分かんないですよ。待って、今私が目の前に見てるあれって、昔の私と上司との関係ってこれだったわけ？とかね。そうやって、なるほど。だから分かり合えなかったんだ、とか。あ、だから相手怒っちゃったんだ、とか。私のこと嫌いだったわけじゃなかったんだ、とか。なんかそういう、こう、振り返りができるんですよ。
すごいですね。
そうなんですよ。だからね、そのぐらい細かく現実にリアルに目の前にあると、これは否定しようがないぞ。私の勘違いだとか。っていうふうに、こう、客観視ができるんですね。
すごい。
だからやっぱり集団がないとそれができないから、学校というシステムあるじゃないですか。で、最近不登校多いんですけど、学校に行く良さって何ですかなんて聞かれちゃったりするじゃないですか。学校行かない中学生とか高校生にね。学校に行くと友達に会えるよね、なんて。まあなんか学校先生みたいなこと言ったりもしますけども。でも多分学校に行くことの一番のメリットは、集団で学ぶことによって、自分が集団にいなければ、理解することができなかったことも理解できるようになるってことなんですよ。
いや、でもそれはすごくわかります。なんか、人のこう、行動を見ていて、いいこと悪いことって学べますよね。
学べますね。そういう意味で、集団の持つ、それもこう、ポジティブに動いた時の集団の可能性っていうか、だってこうね、日本って陸上なんかでも、いわゆるリレーが強かったりとかね、水泳なんかも、そういうメドレーリレーが強かったりとか、どうもチームでやるのが、割と強いっぽいじゃないですか。結構日本人団結力ある的なね。で、それが悪い方に団結した時が、なんか81年ぐらい前に大変なことがあったんだと思うんですけども、戦争があったでしょ？そういう悪い方に団結するんじゃなくて、クリエイティブな方に団結をしていく。それを目指せたら素敵ですよね。
そうですね。
だから本当集団の持つエネルギーっていうのを、いかに上手に、プラスに、クリエイティブに、イノベーションを起こしていくかっていう、それをこう、今年一年も頑張っていけたらなと思うんですけどね。
そっか。今こうして、例えばリスナーの方で、じゃあそういうのに参加してみたいなって思った方ってどうすればいいですか？
まあ、このポッドキャストを、密かに聞いていらっしゃる、方もいらっしゃると思うんですけど、なんかいつもありがとうございますって感じですけれども、それ以外にも、イエローテール研究所って名前で事例検討とかやってますし、あと今年、別にこう、専門職の方でなくても、何か参加できそうなものとか、なんかそういうこともちょっとずつ考えていこうと思ってますので、何かこう、まあ、オンラインで緩くつながっていても、それでも集団ですよね。結構いろんな今、オンラインコミュニティってあるじゃないですか。で、オンラインコミュニティに入ってるから元気だって方もいっぱいいらっしゃいますよね。だったらそういう、こう、バーチャルな、楽しい村みたいなものが、もっともっと増えていってほしいし、私もなんかそういうので貢献できたらなというふうに思ってます。
すごいですね。どんどん、理科先生の活動も広がってきますね。
はい、頑張ります。
集団。でも本当にこれって、すべてにおいて言えることですよね。いろんな人からちゃんと学んだりしていくっていうことって。 大事だなって思うので、こもりきらずに。
そうなんですよ。だからね、集団は不可能を可能にするんですよ。
お、そっか。
本当そう思う。私、高校の時にオーケストラやってたんですけど、
はい。
ね、高校生がオーケストラですよ。
ああ。
ありえないでしょ？で、それも高校1年で初めて楽器持ちましたみたいな人が、高校1年の秋に演奏会でバイオリン弾いたり、チェロ弾いたりするんですよ。おかしいでしょ、そんなの。
素敵です。
ね、だけど集団でやるから可能なんですよ。
私も
はあ。
ウクレレが自分一人では人前でって思うんですけども、バンドのメンバーがいたらステージに立てるんですよ。
そうでしょ？ね、そういうことです。不可能を可能にする集団をあっちこっちでたくさんみんなで作っていきませんかという、
そうですね。
ね。
で、明るい2026年にしていきたいですね。
いい意味で暴れましょう。
はい、暴れます。ありがとうございました。
ありがとうございました。